武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
まあ、賢いとされております人類、人間ではございますが、この猿、木から落ちたんだと。トム・フィリップスさん、川出処方新書、とてつもない失敗の世界史、その本を三枚におろしております。
はい。
先週お約束した通りであります、中国がかつてやりました大失敗を今日は。
はい。
眠れる獅子とも言われた中国でございます。世界でもうアメリカに次ぐ経済大国、アメリカを抜くんではないかと。抜くんでしょう、おそらくね。それくらいの勢いなんでありますけども、世界史の中ではギクシャクした歴史を持っております。その中国史の中で最も名をなす政治家が毛沢東。この人が1950年代権力を掌握していろいろやるんですけども、
はい、
この人の失敗すごいんですよね、
はい。
この毛沢東の夢は何としても中国を農業大国に変えたかった、
うん、
急速にやりたかった。まず四大害虫駆除運動を始めた。
はい。
四つの害虫を暮らしの中から締め出そうと、
うん、
思いつきとしては良かったんでしょうが。で、四大害虫はと言いますと、マラリアの蚊、
はい、
ペストのネズミ、
はい、
鬱陶しいハエ、
はい、
四つ目スズメ。
スズメって害、
これはですね、計算すると分かるんでありまして、スズメは収穫期の米を荒らすということって、まあ誰か側近の方が毛沢東さんに入れ知恵したんでありましょうね。スズメを駆除すると約10万人の民の食料を手にすることができるんです。
それは大きいですね。
10万人。
はい。
それで、マラリアの蚊、ペストのネズミ、ドブネズミ、はい、そして鬱陶しいハエ、イナダを荒らすスズメ、これを四大害虫駆除として、全国民に訴えたわけであります。
はい。
これ、この本には書いてないんですが、中国人民の面白いところでありまして、中国の方というのは熱狂というのが大好きでフィーバーしちゃうんですね。
ほう。
白川静香という人が、中国の国民性は悪い意味じゃないですよ。悪い意味じゃなくて、
今日
カーッとなるんですね。
はあ。
このカーッとなるという国民性で、この四大駆除運動を始めたわけであります。
うん。
なんとすごいですよ。1950年代の頭から始めて1958年です。毛沢東が率います中国人民はどのくらい始末したか。ネズミ1億5000万匹、蚊、100万キログラム
すごい、ちょっとよくわかんないですけど
ハエ10万キログラム、
はい、
そして100万羽で6万人の人民の米粒を食うと計算されたスズメ、この徹底的に駆除された、
はい、
この駆除のされ方のカナさんすごいんだ、
はい、
スズメを見かけると人民が追っかけていって石を投げつける、鍋を叩く、飛んで逃げる、
はい、
飛んで逃げて近くの木にまた止まろうとするとまた人民、別の人民が追っかけてきて鍋を叩いて脅し石を投げつけて、それでスズメは飛び続けてくたびれて空から落ちてきた。
そんな駆除の仕方
できるんです。中国人民は、中国人民の熱狂ってのはこれぐらいすごいんです、
はあ、
空中から疲れ果ててスズメが落ちてくるぐらい13億の民がスズメを駆除した、
はい、
なんと駆除したスズメの数、残っている記録で1億羽、なんて言っていいのか分かんない、とにかく1億のスズメを殺した、
はい、
これで四大害虫を見事に退治したという、結構良さそうに見えたんでありますが、先週もお話した通り生物のバランスというのを極端にいじくるとろくなことはない、
はい、
この1950年58年、四大害虫を駆除したんでありますが、翌年の1959年からなんと皆さん1962年、3年間 中国は大飢饉に襲われます。これね、未だに中国の人たちのものすごい深い傷になっているみたいですね、
はい、
すごいですね。1959年から1962年までの中国の苦労ってすごいんですよ。この1962年かなにデビューしたのがビートルズです。
ほう、
中国人民はビートルズを知らないんです。
はい、
本当に中国人民って気の毒だなと思うんですが、大飢饉、なんとその原因が、かなさん驚かないで、スズメがいなくなったので、なんとスズメが餌とする害虫が増えたんです。
まあそうでしょうね、生態系完全にバランス崩れますもんね。
毛沢東が指導した農業指導が次々と外れていくんであります。そして深い深い傷でございますけども、この毛沢東の農業指導の大外れによりまして、中国人民は中国の歴史始まって以来の苦痛を味わうわけでございますが、そのあたり中国のトラウマでございますんで、明日引き続き話してみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。